岡在住でフランスから買い付けたアクセサリーのオンラインショップを経営する鶴香織です。完全リモートでの在宅仕事、大好きなドラマの話、2人の男の子ママの顔を持つ私が日々気づいたことを発信していきます。さて、昨日は夏至でしたね。ご存知の通り1年で一番昼が長いですね。で、この夏至をきっかけにして、境にしてどんどんどんどん冬に向かっていく。なので、夜がだんだんだんだん長くなっていくっていうことなんですよね。なんか6月に夏至ってあれって感じしますよね。なんかピークに暑い時期なのかなと勝手に思っちゃうから、8月とか7月末とかなイメージがあるんですけれども、あの夏至っていうのは6月終わり、そして冬至が12月の終わりですね。夏至って皆さんなんか食べたりしますか？あの冬至ってね、ゆず湯に入ったり、菖蒲湯だっけ、ゆずのお湯に入るっていうのありますよね。私も時々やったりするんですけれども、無病息災みたいな感じかな。夏至はね、何するんだろうと思って調べてみたんですけれども、あのタコを食べたりするらしいですね。あとはあの地域差があるみたいなんですけれども、あのなんか夏至にまつわるお菓子を食べたりとか。ただ当時ほどあのみんながみんなゆず湯に入るとかっていうことではないみたいですよね。私はね、あの絶賛もう低気圧にやられて、かなり体調がもう日中眠たかったりとか、ちょっと食欲が乱高下したりね、全然食べたくない時とすごく食べたくなる時とっていう差があったりとかしていたのでね、神戸のアーユルヴェーダーでお世話になっていたセラピストのコメちゃんがちょうどインスタグラムのストーリーに、昨日夏至当日にね、とにかくこうデトックス、陽の陰陽の陽が、陽の気がすごく高まる時期が夏至なのでデトックスしましょうっていうのを書かれてましたのでね、私はね結構食物繊維のものを食べるように気をつけて、まあこうお通じを促すみたいなこととか、あとはこう腸マッサージをしたりとかしてね、そっちの方のデトックスちょっと気をつけてみました。今日はね、ふと思って、あ、これちょっと音声配信で話したいなと思ったんですけど、好感度が高い人がいい人なわけじゃないよねっていう話。これはね、やっぱりメルマガではなかなか書けないな、文字にするの難しいので音声配信で喋っちゃいますけれども、炎上するじゃないですか。あ、だから昨今のその不倫騒動とかも、不倫をしてる人は別に悪い人じゃないっていうのは皆さん分かってると思うんだけれども、不倫をすると世の中からすごく叩かれるっていうことじゃないですか。だから逆に好感度が高い人っていうのは、そういう清廉潔白なイメージありますよね。あとはこう SNS とかでも炎上しないようにうまくやっていて、こう例えばこう自分が社会のために、世のため、人のために何かをやってるっていうことだけを挙げていってとか、パリピ的なことをもしやってたとしても、そういうのはもう挙げないみたいなね、そういう人っていうのはやっぱり好感度は上がると思うんですけれども、私本当にこの好感度の高いっていうのって眉唾ものだと思っていて、私自身好感度が高い人が好きではないんですよ。で、好感度高いイコールいい人とも一切思ってないし、好感度高いイコール憧れるっていう、そういう方程式も一切ないんですね。やっぱ SNS がね、芸能人とか昔はさ、テレビでしかそういう芸能人とかにも会えなかったし、芸能人なんかもそれこそトイレにも行かないんじゃないか、おならもしないんじゃないかみたいな都市伝説があったじゃないですか。でも今はそんなことを思ってる人はよもやいるわけがない。ただ彼女はいないでほしいなみたいなね、そういう 推しに対して思う気持ちっていうのはあると思うんですけれども、まあ、だからそういう意味では清廉潔白を求めるんですよね、自分の好きな人には。でも清廉潔白さって自分で作れるじゃないですか。実際どうかなっていうのなんて本当に全然分かんなかったりとかするでしょう。だから正直私は SNS で見ているあの人の情報っていうのは本当に氷山の一角で、その人の中の本質を表しているツールでは一切ないと思ってるんですね。だから好感度上げマシーン的な、好感度上げツール的なものだと思ってます。で、私もそれを目的にして SNS を活用してるっていう感じなので、まあ毒づいたりとかするのはこの音声配信だけかなっていうところなんですよ。で、世に言うね、好感度が高い人って誰にでも優しくって真面目で人当たりがよくってみたいな感じじゃないですか。でも実際お会いして話してみたりとかするとね、あ、この人って人が全然好きじゃないんだなっていうのが分かったりするんですよ。うん、だからあの当たり障りないっていう感じね。やっぱね、そういう人の方がむしろ、ね、好感度は高くなるかなっていうふうに思うんですよね。で、こう泥臭くあの熱くパッションを煮えたぎるような、もうそういうのの見境がよく分かんなくて SNS にも投稿しちゃってなんか炎上しちゃってるような、本当に松岡修造さんのようなね。でも松岡修造さんだってあのテンション高くスポコン系のあのキャラクターって実は作られてるんですよ。ご家庭ではね、本当に奥さんに対して注文も多いし、有名なところだとその揚げ物、出来たてのご飯しか食べたくないから、もう奥さんは彼が帰ってくる時間に合わせて天ぷらとかも揚げたてをすぐ持っていかないといけないとかね、そういう話を聞くと、あ、全然違うんだなと。まあ、松岡修造さんがすごい好感度が高いかっていうとまたそれは別の話なんですけどね。ただやっぱりその表に見せている顔と裏の顔ってやっぱり違うわけで、特にそういうふうにインフルエンサーとして活躍されている好感度の高い人って実際会ってみると、コミュニケーションを取るのがすごく嫌いだったりとか、うまい下手じゃないよ、嫌いだったりとか、人がそんなに好きじゃないんだなっていうのを感じるんですよね。あとは逆に人との距離の取り方がものすごく極端だったりとか、なんかいきなりお金を貸して、 1,2 回しか会ったことないのにお金貸してって言われたこととかも私あったりとかして、でもその方も何万人もいる方ですよ、フォロワーさん、もう憧れの存在。でもやっぱりそのお金の金銭感覚的には実は知る人ぞ知るっていう感覚の持ち主だったりとかね。SNS で見せてる顔っていうのがというのは本当に一部でしかないし、好感度が高い人っていうのはそれだけビジネスが上手っていうふうに私は捉えているかな。だから逆にね、パリピのように毎日シャンパン飲んでプールサイドでやいのやいの言ってる子の方がむしろ本質的かもしれない。隠すところがないっていうね、なんかそんなことを考えましたよね。だから、いい人が別に好きなわけでもないけれども、好感度が高い人が好きなわけでもないので、そうだな、私が好きな人ってやっぱり応援したくなる人だし、私のことを応援してくれる人かな、もうこれに尽きる。だから別に、それ以外のことで何をしていてもそこは私が立ち入ることはないと思うし、はっきり言って好感度とかは全然関係ないかなっていうね。オフラインでイベントとかをするとね、本当にこう意を決して会いに来てくださる方とかいらっしゃるんですよ。で、元々はもう全然 SNS で発信とかもされてないし、ただもうお話がしたいとか顔が見たかったからですって言ってね、会いに来てくださる方がいるんですけどね、もうその気持ちだけで私の中では好きな人になっちゃうよね。いろんなところに顔を出しててさ、インフルエンサーさんのポップアップとかにもいろんなところに顔を出してて、お顔出しをされていてっていう方がポッと来て、こう慣れたような感じでね、写真撮りましょうみたいな、SNS にあげますみたいなことではなくて、本当は行かないんですっていうね、私のオフラインイベントに来てくださる方ってあんまりもともとそういうイベントに参加しない方が多いです。だ本当に私とお話をして、フルフルの商品見てくださってパッと帰られる方が結構多いのよね。だからそれってなんか旗目から見ると好感度が高いか低いかって言われたらわからないじゃないですか。でも私は好感度で見ないからね、人を。そう、ちょっとまとまりがないお話になってしまったんですけれども、伝わったかな。だから SNS のね、一断面だけを見てその人を評価しない、好感度が高いだけでその人がいい人と判断しないっていう、そういうことをお話ししたかったわけです。